こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
情報4年の一波です。
一波さん、今日はね、ちょっと一波さんと距離が遠いんですけど
いつもと逆じゃないですか、左右の
場所が。あー、そうか、この違和感はそうかもしれませんね。
かもしれないです
ね。もう、常に一波さんが僕の右側という、
はい、
いつものポジション
固定位置が、
はい、まあ、今日はちょっと分け合ってそのね、はい、違うポジションにいるんですが、一波さん、もうなんて言うんでしょう、桜も散り、
はい、
で高専の風物詩の体育祭の応援練習も始まりました。
はい、そうですね。
一波さんは4年なんで何を体育祭では担当されるんですか？
はい、高専は応援かデコレかっていう感じなので、私は今年はデコレで頑張ってます。
わーとかっていう声は出さないんですか？
そうですね、はい、
さすがに
応援は必要ないですね。
あ、そうですか。まあ、デコレで何を作ってるっていうのはまだ秘密なんかな。
それは当日になってから。
あ、ね、まあ、高専の体育祭はまあメインはちゃんとした競技があるんだけど、うん、その応援ですよね。まあ、かなりも前からやってる応援と、あとは学科その対抗のデコレっていうかね、そういう制作物のこう
出し物
みたいなねこれはなかなか毎年凝ったものがね出ますので、じゃあ電子情報のデコレもまたじゃあ今回も期待して、
はい、ね、よろしくお願いします。はい、
で、今日は、数学の先生の紹介の第3弾ということで、はい、宮田先生に来てもらってるんですが、一波さん、宮田先生は教えてもらったことは？
いえ、ないです。
じゃあ初めて。
はい、うん、
じゃあ今日は、いろんなまた質問で話をね聞かせてもらいたいと思います。はい、じゃあ宮田先生どうぞ。
はい、はじめまして、福井高専数学科の宮田と言います。
宮田先生は今は今年は担任？
そうですね、1年生の担任で、私、今の先生の今おいでる先生方の中では多分一番早く全ての学科を担任しました。
あ、
もう2巡目に入らせていただいた
というか、グランドスラム達成して、
グランドスラム達成しました。
でさらに2巡目という、
そう2巡目ですね。
あ、もうベテランですよね。
いや、ベテランですねもう
今年の担当している科目
は
どういう科目を担当
するんですか？今年は1年生の基礎解析 A と2年生の線形代数、あと4年生の解析3を、4年生は残念ながら情報ではなくて、機械科と、物質工学科ですね、行ってます。
2クラスで、
はい、2クラ
ス。中身はどんな？
中身は今最初は、微分方程式の初めの方ですね、順番に、
うん、
積分法で解く微分方程式を順番に今講義してます。
うん、ね、一波さんは、宮田先生と今回初めてということなので、
はい、
いろんな話をね、質問で聞いてもらったらいいんですが、どう
そうですね、なんかご趣味とかありますか？
趣味ですか、ちょっと難しいなちゃんと趣味って言うと、みんなに数学を教えることを研究すること、自分の好きな数学を研究すること、あと好きというのは公式な答えですが、8割嘘ですね本当に好きなのは3番目。
嘘なんですか？
本当に好きなのは3番目、
スキーですね。
スキーですね。
毎年冬になると行かれる？
そうですね、もう一人で行きますねもうすでに
車に板を積みながら学校に来るっていうね、
ちょっと恥ずかしく一応隠してはいるんですけどもうバレバレ
なんですか？
夕方いないなと思ったら、ちょっと山の方へ行ってると。
へー、すごいですね。
そんなこと言っていいんかな？
いや、大丈夫ですよやっぱりその高専の数学の先生の生の姿をね。
そうね、
いや僕も今回今までいろいろね先生ここでね、紹介させていただきましたけど、初めて聞く話とか結構ありましたよ。
あ、そう、
うん、こんだけいろいろ付き合ってて。
あ、そうなんや、あんまりその僕初めてたことはないんだけど、本当はもともとはね、そこにちょっと後ろにも貼ってあるんですけど、あれはちょっと教祖様なんやけど
教祖様誰でしょう？実は今日は宮田先生の部屋で収録をしているので、
アンドル・ベイユ、もう死んじゃいましたけど、
ベイユですね。
ベイユです、
はい、
もうその後ろには実は斉藤由貴ちゃんが隠れてるんやけど
学はもともと斉藤由貴の学
それに京都賞を受賞した
京都賞の米油の写真、なんて言うんでしょう、ポスターですね、ああそうですか。
米油の弟子が小野先生っていうのが米油の弟子なんですけど、その弟子の弟子の人が実はまあ、僕も卒業してからなんだけど大学に出て、でちょっとその方と一緒に勉強させてもらってきたのと思って、
まあ石波さんの質問もありますけど、まあ、今米油の話が出たので、うん、先生の専門、
あ、専門ですか。なかなかこうちょっと胸張って言うの難しいんですけど、一応代数的な数音というのが専門ですね。
なかなかこう高専の数学ではねちょっと、
ちょっと
扱わないっていうかね、
扱わないです ね、
はい、うん、なかなかその辺はちょっと難しいかなという感じですが、はい、
私はお目に関わることのない部分ですか、う
ん、いやそんなことないですけど、石波さんとか割とその情報だと、ね、今あの専門の中で少し初等的な整数論の話はするんじゃないかな、有限体の話とか知らない、
いやわからない、
ゼロ一だけで体を作るとか、
体っていう
概念がないのかな、
ないっていうかそういう言葉を避けてるんじゃないかな。
あ、
例えば離散数学っていう言い方だと聞いたことあったりとか、ね、例えば論理数学とかだと多分聞いたことあるでしょ。
離散数学の方がいいかな。
あとネットワーク理論なんかも多分、
ネットワーク理論はちょっと、あ、そこはちょっとね、私は
分
から
ない
んですけど、うん、そのあたりですね、ちょっと、
ね、これからですね、じゃあきっと
あのね、暗号やるとね、多分勉強させられると思うんだけど、暗号っていうのは基本的には因数分解が、大きな数の因数分解ができないっていうのが今現在の暗号の理論のその強度はそれでできてるんですけど、それですよね、今多分 RSA 暗号とかいうのがなってると思うんだけど、それの元はだから因数分解いかにしにくいか、だからあの僕数論で最初勉強したのはいかに素早く因数分解するそのアルゴリズムを見つけるか、それにはそのさっきちょっと言った有限体とかなんか絡んできてるわけ、今一番早いのはちょっとだんだん言い出されたけど、多分あのナンバーフィールドシーブっていうのは多分一番今その活躍してると思うんだけど、その前は楕円曲線法っていうのが流行ってたんだけど、また興味があったら、
はい、
例えばそのどう言ったらいいのかな、あの普通の数の世界、整数の世界だとあの2は素数だけど、うん、例えば複素数までやってちょっと対ね、はいはいはい、しちゃうと1足す i と1引く i っていうのに分けることができるんですよ ね、
うん、
だからそういうね、うん、あのなんていうのかな、あの整数をモデルにはしてるんだけど、
うん、
それをもうちょっとこう違ったね、ちょっと手を入れてちょっと違ったようにすると、うん、その同じ数も別の表情を持ってたりね、
そうそうそう、
するという
そういうことをやってるんですね。
そうそうそうそう、
だからあの教祖様が言い出したことは、あの曲線がありますよね、曲線、
はい、
曲線っていうのは平面曲線を思い浮かべてもらえばいいんだけど、ずっと、まあ、直線でいいんですけど、ずっとまっすぐにもう両端点離れてるでしょ、
はい、
でもそこに無限遠点付け加えるとキュッとこう輪になっちゃうわけね、無限遠点同士がつながるからコンパクトになるんですよ。それなんか最初数学でなる一番わからない、なんでやみたいなところなんだけど、だから数もそれとよく似た性質があるって言い出したのがあのおじさんの素数で、まあ、それはもうちょっと後の人なんだけど、あのグロダンディークとかなんかなんだけど、うん、素数が並んでますよね、
はい、
23571131719と並んでるんだけど、その素数全体も実はその代数曲線と一緒だと、直線と一緒なんやと、
うん、
でも無限遠点がないからあのコンパクトじゃないよね、だからその無限遠点を足してやってコンパクトにしてやって、その上であの曲線とかと同じようなことが成立しないかなっていうのがあのおじさんが言い始めたことない、
うん、
もう一つはあの コンパクトリーマン面なんだけど、三位一体って言われてるんだけど、それは数体と代数関数体とコンパクトリーマン面がこう同じで、それに成り立つことがこう他の3つ2つにも成り立つんじゃないかとか、その類似性を追求するっていうのがものすごく大きなテーマなんだけど、僕はもちろんそんなことはさっぱりパーなのでもうちょっとこう必勝なこの辺の、うん、そうなんですかみたいなことをちょっとずっとあのちょっとずっと考えてたりするんやけど、なかなかあの面白い結論が出ないのでそのままですね。最近はだからまあ 長見先生があのすごく頑張ってるんだけど、その頑張りにこうちょっとこうなんていうかお手伝いっていうか、そっちの方の方で、それから自分が勉強してきたことがそんなことにもちょっと役立たないかなとかっていうのを一応あの2割では考え、うん、好きなことの2割の中では。
え、先生初めから高専の先生になろうと思われて来られたんです
か、
うん、
あのね、これなかなか難しい質問なんだけど、まあ、長見先生もそうだと思うんやけど、高専の先生になりたいっていう人は結構少ないと思うよね。
あ、そうなんですか。
っていうか、まあ、もちろんそれ目標ではあるかもしれないけど、何かこう数学の携わった仕事をしたいって考えた時にいろんなこう、まあ、レベルっていうか段階があって、だってその中でこうね、僕の場合はあの、まあ、僕らの頃は、まあ、呼んでもらって、宮田君ちょっと福井高専で数学教えてみませんかってもう言われて、次の日でしたね、言われた次の日に、はい行きます、うん、その頃はもうあの親分に、いわゆる金沢大学の出身なんですけど、その時のもう退職されたんですが、その時の一番偉い先生がこんなこと言っていいんかな
まあいいでしょう、まあ、事故というか、まあ、
事故だろうね、
最近はそういうのはまあ
もうないんだけど、もうないんだけど、もう20年前の話だからね、うん、その頃はだからそう人を探しに行ってたよね、最初の3位ぐらい、僕が多分それだったの、3位ぐらい、先生はもう違うもんね、
後部だもんね、微妙よ、
いや、まあ、微妙やけど一応形の絵は出たでしょ、あれ
出たかな、
うん、で僕がだから多分それの3位、あ、僕の実は坪川先生かな坪川先生が3位かな、
まあ、あの今はね、あの、うん、大学の先生も高専の先生も公募って言ってね、うん、あの一般にいろいろこういうところであの採用しますが皆さん応募しませんかって言ってね、
うん、それで書類審査してもらってっていうんだけど、うん、
まあ、昔は、
うん、昔は、
ね、そのいろんなつてで、うん、ピンポイントっていうかね、つてで、ね、いい人いませんかっていう、
だ
から
そのそれの、まあこんなこと言ったらちょっと、ね、自分がそれだから言うのはなんだけど、人物が保証されるっていうのがあるんよ、自分の本当に知ってる人がいいよって言ってるんだから、俺がなんか自慢でいいよみたいな言うんで、そんなちょっとあれなんだけど
いやいや、いいですよ
なんだけど、だから変なの入れたら、先生なんであんなの入れたんですかって言われると変にできなくなるから、そういう点では、まあ、人物が分かるっていい、まあ、いい点はあるんですよね。ただ、まあ、じゃあ能力はどうなんやって話もちょっとあるんだけど、
いやいや、
でもそれで、呼んでもらって、もう即、もうこんなことじゃなんだけど、一応石川県のあの教職も一応合格してたんだけど、そっちはもう蹴飛ばして来ましたで、これぐらい言ってもいいよねこれセールストークだよね、
それ大丈夫だと思います、
ね、ということは20年ちょっとぐらいここにいらっ
しゃる、いや、もう今年で20年目ですね、平成元年採用なんで、はい、
20年って言ったら すごく長くないですか、
いや、あっという間やったね、はあ、うん、なんかそんなもんまだもう20年経ったってなんで、え、まだまだ20年じゃなくてもう20年とか、そんな何もないね、うん、あ、20年なんか、そんなに長いことおったかなって、なんか昨日聞かない気がする、
でも20年前はだと多分石波さんはまだこの世に存在してない、
終わったそうやね、はい、
そうですね、
平成生まれなんかな、
平成生まれです、
すごいなあ、もうじゃあそんな年なんや
そう
そうですね、うん、だ20年前の話をするともなんかね、もっと行事も多くて、あの春にはもう高専祭が体育祭があったんだけど、その後あの不眠月祭っていうのもあったよね、不眠月祭って知らないんだろうけど、
はい、
文化系の、うん、文化系のクラブの人たちが発表会するって、
へ
え、それから夏休み明けかな、明けにはあの球技大会っていうのがあって、僕らまだ若かったから教員チームも参加してバレーボールしてたの、
教員大会、あの高専祭でやってるみたいな
教員、そう、それが球技大会としてバーンとあった一日、そんなのあったりねしてた、それからドリームズカムトゥルー知ってるのね、
はい、
吉田美和さんとかそこで来て、はいはい、わーとか言ってた、体育館で、
レ
ベッカが来たとかね、
高専祭でね、
高専祭でレベッカを呼んだとか、うん、もう今はもね、もちろんあのそれできそういうことができたっていうのは、その地域にものすごく活気があって、いわゆるね、まだバブルのちょっとね、そんな頃だから地域に活気があってお金集められたからそういうこともできたんだけど、今の学生さんはね、じゃあ今はあの学生さんがものすごく頑張ってるけど、地域の、ね、状況がそうじゃないからお金集めることができなくて、そんなのちょっと不可能になってるけど、
でも噂ではその高専の福井高専の高専祭に来ると売れるっていう、
そうそうそう
そうなんです
か、だから売れる前にみんな来て、
そうそうそうそう、
そのあとっていう話がね、だから多分ドリカムもその頃はまだそんなに、
そんなにはなかった、
だから
いやだから来たって話、
ね、そうだから来た、まだそんなにお金がたくさんなくても大丈夫だった。
あとなんか何人か結構来てるんじゃないかな、
ね、うん、っていう話は聞きますね。
ドリカムが一番大きいからドリカム来ましたって、
うん、結構にぎやかだったって感じですか。
そうですね、その頃のだから高専祭は今はもうなんかとか体育館のあのちょろっとの駐車場のあたりだけでやってるけど、学校の中でもいっぱいそういうなんか喫茶店とかもやったり、だから作品展とかもやったりしてたの、うん、学生さんたちの作品展とか今、うん、あの美術なんかでも半期で終わっちゃうけど、あれ2年やってたんじゃないかな、うん、分からない、1年かな。でも1年間通年でやれば高専祭で作品出せるでしょ。
はいはい、出せますね、
うん、音楽なんかも1年やってたんじゃないかな。だからそういう意味ではちょっとね残念だけど、今また50分に戻ったんだから、その頃だから僕ら勤め出した頃は50分だったんですよ。で6年で7限の日があったんかな、まあ、その時は土曜日も授業してましたから、うん、ね、6限で7限の日が1日ぐらいやるって感じで。
で、まあ、あの宮津先生は実は僕よりも長くこの学校にいらっしゃってね、うん、でいろんなことを僕なんかも教えてもらっているわけですけど、うん、あの宮津先生結構ね今回のお話ししてもらっての結構時間が来てるんですよ。
失礼しました。
いえ、あのまたね、あのこういう機会でいろいろこうあの先生の紹介とかもまた宮津先生のまたいろんな話をこう聞きたいんですけど、あの今年の抱負っていうのを皆さんに聞いてるので、それ最後にちょっとお聞きしたいな。
今年の抱負はですね、またあの担任に入ったので、あの担任に入った子ども学生たちが、まあ、楽しくそして満足して1年あの過ごせるように、まあ、サポートしてあげたいなと思うのと、ちょっとなんかいろいろ忙しくて部活の方にねちょっとなかなか顔出せないんですけど、まあ、柔道班の指導教官をしてるんですが、まあ、なんとか柔道してる子たちもちょっと面倒見てあげてなんとか。ね、であの福井高専柔道部は、勢力全員を自他競合そして商談しようというのが目的です。決してあのそんな辛い部活ではありませんので、たくさんの人の入部を待ってます。中学生も高専来たら柔道しようねって。
はい、最後は柔道部の告知も入りましたがあの本当にもあの話足りないというか、もっといろんなことをお聞きしたいんですが、まあ、あのそれはまたの機会と、はい、いうことで、まあ、今日はあの宮田先生に来ていただきました。宮田先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
じゃあ今日の高専ライブ数学の部屋はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。